5. ダイバーシティ体験ルポ。大阪で学ぶ学生は今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって私たちの生活はどう変わった？私が感じたこと、考えたこと。新型コロナウイルス感染症が拡大し始めてから1年余りが経ち、新しい生活様式の中にはある程度私たちの暮らしに定着しつつあること、なかなか定着しにくいことなどがあるように思います。そこで今回はこの1年近くを振り返り、自分の生活の良かった変化、良くなかった変化などを関西大学の皆さんにお伺いしました。今回お話をお聞きした関西大学の7名の学生の皆さん、文学部3回生田辺さやかさん、文学部3回生田畑夏樹さん、文学部3回生坪井直さん、文学部3回生藤森もかさん、文学部3回生弓場ひろかさん、社会学部3回生三島彩香さん、文学部2回生坂本玲羅さん。問1。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、いろいろなことが変化しました。自分にとって一番良かった変化はどのようなことでしたか？答え。田辺さん。オンライン授業を経験できたことです。初めてオンライン授業を受けたときは慣れないことばかりで戸惑いました。でもオンライン授業の多くは自分で受講する時間を選べますし、動画であれば一時停止や巻き戻しもできます。こういうオンライン授業の良さは実際に経験しなければわからなかったと思います。その一方で対面の方が意見交換しやすいなと感じたりして、授業方法の変化は対面授業の良さを感じる機会にもなりました。田畑さん。自分自身と向き合う時間が増えたことです。以前は友達と遊びに行ったり、サークルの活動、バイトなど毎日外に出たり人と会ったりしていました。しかしコロナの感染が拡大し、家にこもる生活になりました。自粛期間中は、趣味の料理をしたり、本を読んだり、掃除をしたり、自分自身と向き合う時間が増えたことで、これをしたら私の心は満たされるな、ということが分かり、自粛期間が明けた後も、過剰に人と交わることはなくなりました。世間的に不安定な時期の中でも、自分自身と向き合うことによって心の安定を得られるようになったことが一番良かったことだと思います。坪井さん。家での生活を見直すようになりました。自炊のレパートリーを増やしたり、部屋の荷物を整理したり、家の中でより快適に楽しく過ごせるような工夫をするようになりました。藤森さん。コロナウイルスが流行し、自粛しなければならなくなったことで自分の時間を多く持てたことです。弓場さん。自分の趣味であるゲームや刺繍をしたり、気になっていた映画やアニメなどを見たりする時間が増えましたし、実家で暮らしているのでなかなか料理をする機会がなかったのですが、前よりも少しできるようになったと感じました。三島さん。自粛生活のため自分が自由に使える時間が増えたことで、改めて自分自身について考えるようになりました。例えば自分は何が好きなのかや、自分はどんなことにお金や時間を費やしたいのかなど、今まで気にしたこともなかったことを考えてみました。その結果、自分自身の強みやこれからの生き方などが見えてきました。自粛生活を通して 自分自身を理解できたことは良かった変化だと感じました。坂本さん、私はパソコンなど機械類の操作がとても苦手で、パソコン操作を避けてきていましたが、大学に入りリモートで授業を受けなければならなくなったため、必然的にパソコンに取り組む必要が出てきました。それまでタイピングが全くできなかったのですが、今では両手で正しくタイピングできるようになりました。またおうち時間を充実させるために、それまで興味を持っていなかったアニメや映画も見始めるようになり、興味の幅がかなり広がりました。そのおかげで対面で大学生活が始まった際に友達との話題が広がったのでよかったです。問い2、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、大変なことはいろいろあったと思います。その中で、あなたが一番困ったと感じたことはどのようなことでしたか？答え、田辺さん、運動不足になったことです。私はもともと体を動かすことが好きですが、習慣的にスポーツをしているわけではなく、通学や散歩で運動不足を解消していました。でも外出を自粛し、オンライン授業になったことで、生活用品を買いに出かけるくらいしか外を出歩く機会がなくなり、確実に運動が足りていないと感じ始めました。だんだんと体を動かしていなさすぎることに恐怖を感じるようになり、家でのストレッチや家の周辺だけでも歩くことを心がけるようになりましたが、見える景色の変化が乏しいので、積極的に運動する気持ちを持ち続けることは大変でした。田畑さん、私が一番困ったのは大学での活動です。コロナ禍前は友達と雑談をしている中で仲良くなったり、得られる情報やアイデアがありましたが、オンライン授業になったことで、一切新しい人間関係を築くことができなかったことが困りました。坪井さん、大学がオンライン授業になったことと、それに伴い対面での課外活動もできなくなったことです。先生も学生も慣れないオンラインでの授業に戸惑い、さまざまなトラブルが起きて対応するのに苦労しました。サークルもオンラインでやることになり、今までと同じようには活動できず、どうすればより良い活動ができるのかを常に考え、試してみる必要があり、大変でした。藤森さん、アルバイトや外に必要なものを買いに行くときなど、どんな時でもコロナの感染対策を念頭に置かなければならないことです。外食するときや、外でむせて一時的に咳が止まらなくなった時などは、特に他の人からの視線が怖いです。弓場さん、バイトで接客する際にマスクとシートがあることにより、なかなか声が伝わらなかったことです。もともと声があまり大きくはないので、できるだけ大きな声を出すように努めていますが、最初の頃は周りの音も大きいのも相まって説明がうまく伝えられない時があり、お客さんに怒鳴られたことなどがありました。三島さん、さまざまな人々と関わりを持つことが少なくなったことに困りました。自粛生活で家族とバイト先の人としか面と向かってコミュニケーションを取らなくなっただけでなく、オンライン授業が続く中で交友関係も狭くなり、ごく一部の仲の良い友人としか連絡を取り合わないようになりました。現在ではそのような状況に慣れてしまい、コロナ禍以前よりも新しい環境に飛び込むのが怖くなってしまいました。コロナ禍で人との関わりが少なくなったことで、少し消極的な性格になってしまったように感じます。 坂本さん、イベントがなくなったり参加できなくなったことです。高校生の頃からバンドの活動をしていましたが、ライブハウスが使えなくなり、練習場所も確保できなくなっているため、全く活動ができなくなったのが悲しいです。またコロナが流行する前はライブに行ったり、一人で東京へ遊びに行ったり、テレビの番組協力に参加したりと出かけていましたが、今はそれもできなくなっています。楽しみなことがあればそれに向かって頑張ろうと、バイトや勉強のモチベーションを上げられますが、今は家で過ごすことが多いので、メリハリをつけることが難しいです。問3、この1年余りの経験を通して、私たちを取り巻く社会について感じたことはどのようなことでしたか？答え、田辺さん、私たちは科学を信じ、専門家の意見を求めることで心の安定を得ようとしているのだなと感じました。新型コロナウイルスについての知識のない人が、知識のある人に意見を求めるというのは自然なことだと思います。しかし、科学には新たな発見があるので、知識のある人がその意見を訂正することも当然あると思いますし、現段階ではという曖昧な言葉を添える場合もあるはずです。それに対して、以前はこう言っていたじゃないか、はっきりと断言してほしいなど、その回答に苛立ちを表す発言を聞きました。現時点での科学が確実なものではないということを頭に入れて、専門家の意見を落ち着いて聞くことが大切だと考えます。田畑さん、コロナがあるからこれもあれもできないとなるのではなくて、置かれた状況で最大限努力することが大事なんだと感じました。私たちは対面でサークルの活動をすることは制限されましたが、代わりにオンライン上での活動を始めました。飲食店ではお弁当のテイクアウトを始めたお店が多くありました。困難な状況が終わるのをただ待つのではなく、新しい状況に順応していく流れがあったと思います。坪井さん、マスクなどが一気に当たり前になったことに驚きました。今ではコロナ流行以前のマスクをしていなかった頃の映像を見ると、あれ、マスクは？と思ってしまいます。この1年で私たちに刷り込まれたマスクがないと飛沫が飛ぶという意識は、果たして流行が収まれば消えてくれるのだろうかと不安になります。今まではマスクがないのが当たり前だったのに、これから先、一生、出歩いた時にマスクをしていない人を見ると、うわ、マスクしてないじゃん、と不快に思うのかもしれないと思うと、自分の思考が窮屈になってしまったようで、悲しくなります。藤森さん、最初の方は、マスクが感染対策の一環にはならないと言っていたのに、しばらくするとマスクをすることが外でのマナーの一つになっていたり、ハンドドライヤーは感染リスクがあるからと使用中止になっていたのに、最近になって感染リスクはないと言い出したり、ワクチンに関して副作用の噂がいろいろ出たり、何を信用すればいいのか全くわからなくなりました。弓場さん、マスクをして外出することやオンラインでの授業、会議は今までしていたことではなく、最初は戸惑っていたり違和感があったりしたのに、今ではほとんどの人がそれを当たり前にやっているのがすごいと思いました。その一方で、今でもマスクはしなくていいや、私はかからないから大丈夫など、みんながつらい思いをしながらも守っていることを守らない人がいることが、感染症収束への道を遠ざけている一つの原因ではないかと感じています。 三島さん、これからさまざまなものがオンラインへ移行していくように感じました。確かにオンライン中心の生活を経験して移動することがなくなり、移動時間や交通費がかからなくなるというメリットを感じました。しかし、その場にいないと感じることができない雰囲気や感情というのは必ずあると思います。今後、何をオンラインへ移行して、何を対面で行うのかということは、議論していく必要があるように感じます。坂本さん、周りの人への配慮の重要性をとても感じました。コロナの対策をすることは、自分のためだけではなく、周りの人のためでもあるという意識を持つ人が多いですが、一方でそうでない人もいるのだと知りました。医療従事者の方が日々命のリスクを負いながら働いてくださっている中、自分は一人暮らしだから大丈夫、外出している人もいるから私もいいだろうという考えを持つ人がいることを知り、いくら感染を抑えるために努力していても協力できない人がいると、感染拡大は止められないという事実に悲しさを感じました。問い4。新型コロナウイルス感染症の流行が収まり、社会が落ち着いたとしたら、あなたがしたいと思うことは何ですか？答え。田辺さん。国内外を旅行したいです。特に海外には2回生で旅行に行くために1回生の2月にパスポートを取ったんです。でもその1ヶ月後に新型コロナウイルスが蔓延してしまい、初海外は未だお預けです。社会人になるとなかなか長期の休みは取れないと思うので、4回生までに気軽に海外に行けるようになることを願っています。田畑さん、国内外問わず旅行がしたいです。今でも感染対策をしていれば国内旅行に行くことはできると思います。しかし、もしかかってしまった場合、家族やバイト先のメンバー、友達に迷惑をかけるリスクがあることを考えると、やはり私は行けません。このような心配をせず、気兼ねなく旅行を楽しめるようになればいいなと思います。坪井さん、気兼ねなくいろいろなところに出かけたり、友人に会ったりしたいです。この1年間は行きたいところにも思うように行けず、会いたい人にも会えず、我慢の連続でした。我慢してきた分、たくさん出かけて思い出を作りたいです。藤森さん、マスクなしで外に出たいです。旅行やお出かけなど、いろいろなところに行きたいです。特に旅行は、時間がたくさんある今くらいしかゆっくり行けないし、学園祭など、今の間しか経験できない行事もたくさんあるし、成人式はすでに延期が重なって、あるのかどうかも未だ不明な状況なので、コロナが早急に終わることを願っています。大学生活が終わる前に終わってほしいです。弓場さん、自分の行きたかった場所に行ったり、友達と気兼ねなく遊びに行きたいです。このコロナ禍でイベントや好きなテーマパークに行けなくなり、友達とも遊べるはずが遊べないという思いをたくさんしたので、それを埋められるくらいの予定を立てたいと思います。三島さん、海外旅行です。感染拡大が始まって最初のうちは、動画サイトで海外の様子を見たり、自宅で海外の料理を作ってみたりするなどして、海外旅行をしたいという欲を満たしていました。しかし、最近ではそれだけでは満足できなくなりました。早く感染拡大が収まって、 海外旅行に行きたいです。坂本さん、祖父に会いに行き、いろいろな場所へ連れて行ってあげたいです。コロナが流行する少し前に祖母が亡くなり、祖父はきっととても寂しい思いをしていると思います。祖父母はとても優しく、私たちにプレゼントを買ったり、お小遣いをあげるために自分たちの買いたいものも我慢してくれていました。祖父がいつまで元気でいてくれるかわからないので、私はバイトで貯めたお金で早くその恩返しをしたいです。突然変化してしまった生活様式を受け入れ、上手に対応しておられる皆さんのお話をお聞きしていると、コロナ後には今までよりももっと便利で安全な暮らしを満喫されるのだろうと頼もしさを感じました。どんなに大変な時でも何か良かったことを見つけ、前向きに生きていきたいものですね。とニッコリーナ。